三国町安東からダッチミンダッチミン、こんにちは。ダッチミンダッチミンの時間です。毎週木曜日のこの時間は福井県の北の端、三国町安東からの生放送でお届けします。丹南の皆さん、聞こえていますか？ここは東尋坊とお島のちょうど中間、海のそばの家、ハウサムメアです。ところでこの番組のタイトルでもあります、ダッチミンダッチミンって、実は安東の古い方言なんです。訳するとおいっちにおいっちにという掛け声。昔安東ではよちよち歩きの子供が上手に歩けるように、ダッチミンダッチミンと言いながら励ましたそうです。今や風化寸前の安東の方言を番組のタイトルに、毎回おいっちにおいっちに、ダッチミンダッチミンと心の中で掛け声をかけて、海からの風を丹南の皆様にお届けしたいと思います。さて今日のゲストなんですけれども、今日は食べ物ネタになります。三国の代表的な食べ物といいますと、越前ガニとからっきょうがもうとても有名なんですけれども、今日はディープな三国の味、住んでいる人が日常的に楽しんでいる味をご紹介したいと思います。こんにちは。
こんにちは。
早崎商店の専務さんでいらっしゃいます、はい、早崎大二郎さんにおいでいただきました。
こんにちは、早崎でございます。
の三国でこの早崎商店のオーロラ印の味付けたらっていうとすごい有名なんですね。
もう私の方はもう昔50年ほど前から発売しております。
それで今回この味付けたらがなんとなんと8月が限定678ってこう、
ね、
そうですよね、ホームページで調べたんですけれども、はい、国際線ファーストクラスの機内食に採用されたそうです、ね、ANA ですね、おめでとうございます。
ありがとうございます。
もう決して乗れないファーストクラスなんですけれども、もしかしたらこのタラとこう家で少しアレンジすると同じような味が楽しめるのかなと思う。
そうだと思いますね。美味しいものができると思いますよ、
ね。でちょっと調べさせていただきましたら、そのフルコースをいただいた後の一番こうホッとする部分のお茶漬けにタラが使われていました、
はい、そうですね。お茶漬けに、まあ、夏場は非常にさっぱりしておりましてね、食べやすいと思いますよ。
そうですね、これはでも通常はそのまま食べるものなんですか？
それは温かいご飯の上にのせたり、あるいはピーマンと炒めて、ね、食べるとなお一層美味しくなります。
そうなんです、はい、それで私は三国に来て17年目なんですけれども、はい、こう最初は表面的に有名な食材ばっかり食べてたんですけど、はいはい、2、3年前にとあるブログを見まして、そこにこう三国に住んでる人はこう夜疲れた時にはこのお茶漬けが一番美味しいっていうブログを見たんです、はい、
そうですね。そのやはり、何もない時にですね、それを食べていただきますと、はい、まあ、非常にどうですか、食べ慣れているというんですかね、やはりそういう気持ちでいつもご愛用されていると思いますね。
このオーロラ印の味付けたらっていうこのネーミングが、なんだろうってい う, こうオーロラ印っていうのがすごいこう何か興味をそそるんですけれども、はい、このオーロラっていうのはどういう、
まあ、品物がです、原料がですね、やはり北海道の北洋で取れておる原料でございますから、やはり北洋とオーロラと というものをイメージに入れまして、そしてトレードマークにしたわけなんですけどもね。
あ、なるほど、それでですね、ちょうど2年前なんですけれども、そのとある人のブログというのが、こちらの方ゲストに出ていただいた上出さんという方がいらっしゃるんですけど、上出さんのブログで見まして、本当に美味しそうだったんです、そのお茶漬けの写真も。で、私もそのブログを見て試してみましたら、とても美味しくて、これはもう絶対こう三国の人だけじゃなくて三国の町外の人にも紹介したいと思いまして、ちょうど2年前の北前通り市の時にちょっとこうお店を作って、そこで販売させていただいたんです。あの時にちょっともう全然知らなくて、早崎さんのことをで断られるかなとドキドキしながら、もう逆に喜んでいただいて嬉しかったです。
だけど、あの三宅さん の、お茶漬けの上につけていただいただしもですね、非常に工夫されたのがなお一層このうちの味付けだらを引き立たせたのではないかと思っております。
あの時用意したその食材すべてもう完売してしまって、本当に好評だったんですね。そのやっぱこうオーララ印のお茶漬けっていうネーミングで売り出したんですけれども、それからその時に陶芸家の若い陶芸家の方がそのお茶漬けのためだけに器を焼いてくださったんですね。でも見た目も美しくて、でお味ももちろん美味しかったんですけれども、本当にあのすごい思い出深い北前通り市になりました。これがあの50年間愛用されている味なんですね。もう本当にね、三国では有名ですし、福井県の中でも有名な。
そうですね。それとあの三国から県外へ、あの出て行かれた方がやはりあのこの味が懐かしいと言ってられまして、お正月とかお盆とか、そのお帰りにですね、お土産として、たくさん買っていただいておりまして、またあの東京とか大阪とかどこに売ってるんだと。いうふうなお声もですね、時々まあ電話なり、あるいは手紙なりでいただいているわけなんですけ
ど、なるほど、
なかなかこのまたあの地域性がありますもんですからね、これはどうしてもこの東京の人全部にはちょっとねどうかっていうこともありますし、大阪の方のこの関東関西の味付けというものもありますから、なかなか全部のお口に合うというのは難しいんじゃないかなと思いまして、いろいろそういう工夫はしておるわけなんですけども、
でもこの福井県のどこででも買うことはできるんですね。
はい、そうですね、福井さんまでに各スーパーとか、あるいは、新物屋さんとかそういうところにも出しておりますから、大概のところでは買っていただけるんじゃないかと思いますね。
もしもあのスーパーとかでオーロラ印の味付けタラをお見かけになりましたら、ぜひこのお茶漬けに、ファーストクラスでも採用されたお茶漬けに皆さんもご家庭で挑戦していただけたらと思います。
それは、まあ、あのまた美味しく食べられると思いますけども、
実は私この味付けタラ以外に早崎商店で大好きな商品があって、あのニシンの煮た、
甘露煮ですね。
甘露煮ですか、あれ炊きたてご飯に乗せて食べるのがものすごい絶品なんですね。
あれもですね、自分でも、まあ、あのどうですか、あのニシンだけそのままもう食べていただいても結構ですし、またあのその上ご飯の上かけていただいてもまた美味しいもんだと思いますけども ね、
うちの子供たちも好きで、その炊きたてご飯でちょうど新米が出た頃に炊きたてのご飯の上にニシンの甘露煮を乗せて、それだけで食べるっていう、
そうですね、それも美味しいと思いますね。
ものすごいごちそうです。早崎商店のオーロラ印のタラと、それから甘露煮です、ニシンの甘露煮もおすすめです。ではここで一曲、早崎大二郎さんのおすすめをお聞きいただきたいと思います。ガロで学生街の喫茶店です。
君とよくこの店に来たものさ、わけもなくお茶を飲み話したよ。学生で賑やかなこの店の片隅で聞いていたボブ・ディラン。あの時の歌は聞こえ 心は愛だとは知らないで、さよならも言わないで別れたよ。とよくこの店に来たものさ、わけもなくお茶を飲み話したよ。窓の外街路樹が美しい、ドアを開け君が来る気がするよ。あの時は道に枯れ葉が心は愛だとは知らないで、さよならも言わないで別れたよ。
本日のゲストは早崎商店の専務であります早崎大二郎さんにおいでいただいています。前半このファーストクラスで採用されましたオーロラ印のタラについていろいろご質問させていただきます。今たまたまお客様が後ろの方で今ガロを聞いてた時に食べてるよいつも。
そうですね、私もお客さんのあれでですね、本当にびっくりしたわけなんですけどもね。
もう何十年も食べてるって言ってらっしゃいますね。さすがですね。さてここからなんですけれども、今度は早崎大二郎さんの世界なんですけれども、実はご趣味になるんですか、ミニチュアの作品を作っていらっしゃるんですけれども、
はい、実は仕事をした後に、ストレス解消としまして、小さな世界を作ってみたいなと思いまして、もうそのきっかけは輪島の方へちょうど仕事で出向いた時に、小さないわゆる田んぼがありまして、その田んぼが本当に非常に印象的になったので、その田んぼをどうかこの手のひらに乗せてみたいなと。
田んぼを手のひらに乗せてみたい、
そういう気持ちからですね、実は小さなこのですか、その場所に小さなもので石こ粘土という粘土とか、あるいは雑貨のいろいろなものを使って小さな田んぼを作ってみたからですね。それでそれがきっかけで、いわゆるそのミニチュアの作品を作ってみたいと、こういうふうに思ったわけなんですけどもね。
ラジオをお聞きの皆さんにこうイメージとして、大きさでいくと大体どれぐらいの、
長さが20センチから25センチ、それから幅が大体12センチぐらいのですね、高さが15センチぐらいですね、
ちょうどこう本当にこう手の上に
乗せて、はい、
の作品、
そういう作品ですね。
見た世界をその世界に
凝縮して、
最初の作品のきっかけがその田んぼを見て感動したって、
そうですね、その田んぼがあまりにもこう見た時にですね、なんかこうですか、ほのぼのとして、やはりこの田舎のですね、そういう情景を、だんだんこういう情景が少なくなってきておりますもんですから、なんかこういうものをいつも自分の机の上で眺められるということで、そういうものを作ってみて、ただ大きくそのいろいろ縮尺できちっとしたですか、寸法実寸とかになりますと、かなり大きいものになってきますから、 やはりある程度デフォルメするものはデフォルメし、縮小するもしくは、そういうような感じでですね、やはりこの、まあ、だいたい横が、まあ、25センチと12センチと高さが15センチぐらいの、そういうような大きさの中で作ってみたいなと思って作ってみたわけなんですね。
この作品を見せていただいたことがあるんですけれども、はい、すごいこう懐かしい感じの、
そうですね、あの昭和のだいたい40年からの時代の、いわゆるこの、手押しポンプとか、あるいは裁縫台とか、あるいはあの置き薬、まあ、富山の薬のですね、置き薬のそういうものとか、やはり昭和の懐かしい、まあ、現在非常にこの昭和の時代に振り返ってみるというあのですか、懐かしさというものが出ておりますものですから、そういうものをやっぱりそれも手のひらに乗せてみたいなという具合な気持ちで、そういうミニチュアを作ってみたわけなんですけどもね。
この初めて作ったミニチュアを作られた時に、その田んぼにこう田植えしたばっかりの稲をこう表現されるのに大変苦労されたっていう、
あの何でその稲を作ってみようかなと思いまして、まあ、たまたまあのお風呂場に私の家内の工具って、あの頭、女の女性の方の髪を解くいわゆるものですか、ブラシみたいなのがあったんですね、ちょうどそれがあの色があのグリーン色をしておりましたもので、それを小さなペンチで引っ張り抜いて、
あら、
そして全部取ってしまったからですね。でそれをあのまず田んぼはあの色のパラフィンってあれがありますね、そのパラフィンを溶かして、その上に私の家内 の取ったあの公務のケープ箸を一本一本いわゆる田植えですね、で
串を田植えしてしまったんですね。
そういうことでですね、非常にこのですか、一本本当に一本一本田植えですね、これが、
その田植えをされた作品を見せていただいて、あれが櫛だったんだなと思って、後から見て、ちょっと笑ってしまいましたけど、
ね、それであのパラフィンをいわゆるあのですか、ハンダゴテの熱でですね、溶かして、溶けたところへすぐもうそこだに
田植えして、田植え
そして固まるのをピンセットで、まあ、ピンセットで持ってるわけなんですね、で固まったらそのまま離すとそのままあのいわゆるピチッとなりますからね、これからまた次ピあのまたあのあれですわ、溶かしてまた入れる、また溶かして入れる、そういうまして
本当に
田植え作業しましたね、で何百本で作業したわけなんですけどね。
ね、なんかあれって何でできてるのかなって、そのお話を聞くまでは気がつかなかったんですけど、
そうですね、
あ、草も櫛だったんだなと思って、後でどうなったんだろうな大丈夫でした、うまく交渉はできました、
できましたね、だけどもこのたくさんいかにしてですね、その作品がリアルに、まあ、できるかというのがやはり楽しみですね、
でこの間ちらっとお聞きしましたら、高校の先生が小野先生だったっていうお話を、
学生時代、高校時代にですね、小野さんに、小野先生に、まあ、ちょっと絵画 の勉強させていただきまして、で私映画の方も好きで、クラブは映画研究会と、美術クラブと映画研究会と両方入っておりまして、先生の非常にリベラルな方で、いろいろと理解を示していただきまして、まあ、あちこち映画を見に行ったり、あるいは美術館へ行ったり、そういうことは非常に高校時代の思い出で残っておりますね。
素晴らしい先生と出会われたわけですよね。
そうですね、やはりあの先生の絵は非常にあのジャンクアートと言ってまして、非常に私は、まあ、理解のしにくいことで、まあ、先生に大変怒られたこともありますけども、まあ、それはそれ、これはこれでですね、やってきたわけなんですけどもね。
この世界の斧って言われた先生に学ばれたわけですから、なんかすごい体験をしてらっしゃるんだなと思って羨ましいんですけど、
まあ、非常にね、面白いいろいろなことを教えていただきまして、やはり、まあ、世界を知るときには映画を見ると一番いいですよと、やはり映画というのは大変、まあ、水野さんって映画の評論家がおりましたけど、映画って本当に素晴らしいですねというのと同じ気持ちでしたね、やっぱり、
小野先生って言いますと、本当に世界のジャンクアートの一人、5人のうちの一人と言われる代表的な作家ですけれども、すごい映画を見てらっしゃ
ったんですね。本当にたくさんの映画をご覧になってまして、また 美術クラブの時にはこういう映画を見てこういう感じだとか、まあ、この映画は良かったとか、まあ、非常にこの美術と一緒に映画の説明をしていただきましたね。
じゃあその絵だけではなくて、その生き方とか考え方、ね、みたいなものも先生から学ばれた。
やはり今考えてみますとそういうことであったんじゃないかなとそういうふうに思っておりますけどね。
その中でこう早崎さんが作られている作品というのはやはり小野先生の影響を強く受けて、
まあ、やはりその大変先生と私とそういうご縁にありますと非常に恐縮でございますけど、やはり絵の面白さっていうのを教えていただいたと、絵の興味とかそういうものですね。ただそういうことでやはりそういうふうな興味を引くと、興味にそれよりもそういう気持ちが強くなったと思っておりますね。
なんかこう三国の方でやっぱりこう絵がお好きだとか今現在描いてらっしゃるっていう方のお話を聞くと必ず小野先生の話。
そうですね、やはり私の友達もかなり小野さんと小野先生と一緒にですね勉強されたということも知っておりますし、やはり福井の方でもやはり小野さん小野先生のことをですねいろいろお話聞いているということも知っておりますね。
本当に羨ましい限りで、この早崎さんの作品展なんですけれども9月に北前ストリームが9月5日6日にあるんですけれども、そのイベントに合わせまして8月29日から9月6日まで旧森田銀行本店で展示を予定されています。
ちょうどに私もこれを予定はしておりませんでしたんですけども、なんとか北前ストリームに合わせて何かあったら展示してもらえんだろうかというご依頼がありましたもんですから、私も突然 のご依頼で、前もかなりですね何回か私の作品展をやっておりますんで、ちょっとこう2年ほど前から少し体調を崩しましてね、肩の方がちょっと炎症を起こしましたもんですから、なかなか今未完成の品物がねかなりありまして、ですけどそれが出せませんもんですから、今まで作った2、3回、まあ、2回か3回出したものをですねいっぺんそれでもいいでしょうかと言われましたら、それでも大変結構ですからということで出す予定をしておりますけどもね。
すごく楽しみです。早崎大二郎さんのミニチュア作品展は8月29日から9月6日まで三国町にあります旧森田銀行本店にて展示が行われます。ぜひ皆様丹南の方からおいでください。本日のゲストは早崎商店から早崎大二郎さんにおいでいただきました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございます。またよろしくお願いします。
この番組へのご意見ご感想は丹南 FM ファックス番号をお知らせいたします。0778532563までファックスください。そしてこの番組のホームページダッチミンダッチミンと検索していただき、ご意見ご感想をお寄せください。それでは本日の最後の曲です。ウエストライフでソリティアをお届けします。
Yeah.
されて、
それでは本日最後になりました。来週のゲストはシング・ジェイ・ロイさんにおいでいただきます。では来週まで、さようなら。